ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんにちは、中曽根グループ古源和之と
ルーキーこと中村和明です。
今回のヒューマン学園放送部は中曽根グループと玉城グループでお送りします。
僕たちの今回のテーマは沖縄の伝統工芸、
地元である沖縄のさまざまな工芸について調べてきたよ。
それではスタート。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
声優になりたい。
アニメーターに憧れて。
ゲームクリエイター。
イラストレーターって夢だったんですよ。
なりたい自分にここでなる。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校
中曽根グループ、今回は沖縄の伝統工芸についていろいろ調べてきました。
僕は壺屋焼きと漆器について調べてきたよ。
僕は瓶型と琉球ガラスについて調べたよ。
じゃあまずは壺屋焼きについて説明します。壺屋焼きは焼き物の一種で、主に那覇市の壺屋で作られたんだ。
壺屋焼きっていつからあるの？
約500年くらい前の14世紀頃に、当時の沖縄は中国や朝鮮などの国との交易が盛んで、その時に焼き物の作り方が伝わったんだ。最初は沖縄の各地に窯場があったんだけど、1682年に琉球王府が各地の窯を壺屋に集めたことから壺屋焼きが始まったんだ。
300年以上も前なんだね。
うん、長い歴史があるんだよ。
壺屋焼きってどういうものを作ってるの？
茶碗や皿などの生活器からシーサーなどがあるね。
へえ、シーサー作ってるんだ。
うん。
ところで、壺屋焼きって何か特徴はあるの？
もちろん。壺屋焼きには荒焼きと上焼きの2つの作り方があるんだ。
その2つは何が違うの？
荒焼きは釉薬をかけずに1000度の温度で焼き締める。鉄分を含んだ糖度の風合いをそのまま生かしたもので、見た目は荒く感じられるんだ。ちなみにみんなご存知のシーサーは荒焼きだよ。
へえ。
上焼きは糖度に白土をかぶせて化粧し、それから色鮮やかな絵付き彫刻文様を施し、釉薬をかけて焼いたもの。茶碗、皿、鉢などの日用品などは上焼きだよ。
こうした話を聞いてると欲しくなってきたな。
僕も何か欲しいね。
沖縄の工芸はまだまだあるよ。次は僕が瓶型について説明しよう。瓶型は沖縄の伝統的な染色技法の一つだよ。瓶型の瓶は色を指していて、型は模様を指しているらしいよ。
どういうものがあるの？
着物や手提げカバン、コースターなんかがあるよ。
ふーん、大きいものから小さいものまでいろいろ作られるんだね。
そうだね。
瓶型はいつ生まれたの？
起源は13世紀頃とも言われてるよ。もともとは王族や士族の衣装だったんだ。
王様たちが着ていたんだ。
そうだよ。当時琉球王府が染屋を首里城の周りに置いて庇護していたらしいよ。
王様御用達か。
でもその後、明治時代に王府が廃止した時に庇護を失った染屋は廃業して、瓶型は一時衰退していた時期もあったんだ。
大変だったんだね。
その後にも第二次世界大戦で多くの型紙や道具が消失したんだ。でも一部型紙などは染色家の鎌倉芳太郎さんによって本土へ渡り保管されていたんだ。戦後、それらの型紙を分けてもらって瓶型復興に尽力したのが、王朝時代から瓶型宗家として染色業に従事してきた白間家の白間栄喜さんと知念家の知念関弘さんで、戦後の材料不足の中、拾った日本軍の地図に下絵を描いて型紙として利用して、割れたレコード盤を糊置きのヘラに、口紅を顔料の代わりに、薬莢を糊袋の筒先に使用するなど工夫をしながら瓶型の復興に努めたそうなんだ。
当時復興しようとした人たちがいたからこそ今も残っているんだね。
そうだよ。今僕たちが瓶型を目にできるのも当時頑張った人たちがいたからなんだよ。
感謝しないといけないね。瓶型の特徴って何？
瓶型の特徴は他の染め物と違って顔料を使っているところや鮮やかな色だね。
へえ。
昔は階級によって着る色が決められたりもしたみたいなんだよ。
王様は何色を着ていたの？
王様は黄色を着ていたみたいだよ。黄色が高貴な色っていうのは中国の影響を受けたというのがあるらしいね。
あ、そうだったのか。
そして柄なんだけど、これも中国の影響を受けて竜や鳳凰などの柄を取り入れてるんだ。
昔の琉球はそれだけ中国との関係が深かったんだね。
そうみたいだね。他にも本土の影響を受けて沖縄にはない花などを描くこともあったんだ。
なるほど。
さて次はルーキーの番だよ。
じゃあ琉球漆器について説明します。琉球漆器は漆を塗って仕上げた器具のことだよ。主に朱色の漆や黒い漆を用いた花塗りを用いているんだよ。
漆って何？
漆は漆科の木などの樹液を加工した塗料で、接着剤としても使われてたみたいだよ。腐敗防止や防虫の効果もあるんだ。
へえ。
琉球漆器では盆や重箱、位牌、仏具などが作られるんだよ。
結構身近にあるものが多いんだね。
うん、そうだね。
琉球漆器はいつ生まれたの？
14世紀頃に中国から伝わった漆器を独自に開発したんだ。琉球の輸出品の一つで高価なものだったんだよ。
じゃあ琉球漆器の特徴って何？
琉球漆器には追金という他の漆器とは違う技法があるんだ。
追金？
うん。漆と各種の顔料を塗り合わせて、押し広げて型にはめたり、切り取って模様を作って漆器の表面に貼り付けることだよ。漆のアップリケといったらわかるかな？
なるほど。
琉球漆器だけの特徴はもちろんだけど、薄くすり上げた貝を模様の形に切り抜き、器物の表面に貼り付ける螺鈿などの中国から伝わった技術も使っているよ。
オリジナルの技術だけじゃなくて、伝わってきた技術も合わせるからこそいいものができるんだね。
うん。加色法がいろいろあるのも琉球漆器の特徴の一つだよ。
なるほど。最後は琉球ガラスを説明しよう。琉球ガラスは沖縄で作られる工芸品の一つだよ。
琉球ガラスといえばグラスかな。
グラスもあるけど、琉球ガラスにはもっといろいろな製品があるよ。皿や表札、時計など幅広いね。
琉球ガラスはいつ頃から作られているの？
沖縄でガラスが作られたのは100年ほど前の明治時代中期の頃だと言われてるんだ。
他の伝統工芸と比べると新しい方だね。
そうだね。そんな琉球ガラスも沖縄戦で工場が破壊された際に失われてしまったんだ。
そうなんだ。
でも戦後、コーラやビールなどの空き瓶を利用して色付きのガラスを再生していったんだ。まあその頃はあまり品質は良くなかったらしいけどね。でも職人の技術がどんどん向上していって、アメリカ軍人が生活用品を工場で注文するようになったんだ。そして本土復帰後は観光客のお土産用として変化していったらしいよ。
時代に合わせて進化しているんだね。
そうだね。
琉球ガラスの特徴って何？
琉球ガラスの特徴の一つとして気泡があるね。
気泡？
もともとは品質が悪いことから入っていたんだけど、今ではデザインとして入れているんだ。
へえ。
そして琉球ガラスには一つだけ値段が高い色があるんだ。
値段が高い色？
そう、なんだかわかる？
わからないな。
正解は赤色。
え、どうして高いの？
綺麗な赤色を出すのは難しくてコストがかかるから高いらしいんだ。
なるほど。
沖縄の伝統工芸って結構あるんだね。
そうだね。
今まで知らなかった伝統工芸について知ることができてよかったよ。
僕もいろいろ勉強になった。琉球ガラスや焼き物を一つは欲しいね。そのうち買いたいと思っている。
自分で作ってみたりもしたいな。
作ってみる？
できるの？
うん。県内には伝統工芸を体験できるところがたくさんあるんだ。
どこにあるの？
例えば国際通りの天仏那覇2階、那覇市伝統工芸館は今回紹介した伝統工芸が体験できるよ。
早速行こう。
ああ、ちょっと待って。ああ、行っちゃったよ。追いかけないと。あ、でもその前に一曲お届けします。あさとやゆんたです。どうぞ。
ヒューマン学園放送部。
皆さん、こんにちは。続いては玉城グループがお送りします。私はジャスティンこと玉城美咲です。
リンゴちゃんこと長尾ルナです。
お嬢こと小田部美月です。
私たちのおすすめの中部の観光ルートを紹介するよ。
中部は私とお嬢の出身地だから案内を任せて。
私たちの学校ヒューマンアカデミー那覇校から出発。中部に行く前にお腹が空いたから、沖縄初のファーストフード店 A&W ヤギバル店に行きます。
懐かしいアメリカンな店内でオレンジジュースを。
違うよ、ルートビアでしょ。
歴史に触れるなら活錬定石、世界遺産にも登録されているよ。
癒されたいなら沖縄子供の国とミニミニ動物園。
ライカム交差点を過ぎて沖縄市に入ると沖縄ロックを楽しめるミュージックタウン。
毎週何か楽しいライブがあるよ。
沖縄本島中部地域を欲張りたい地元プラン。
その中から今回は活錬定石とミニミニ動物園を紹介するよ。それじゃあ
出発進行。
本島中部に位置するうるま市活錬にある活錬定石は、13世紀から14世紀に築城されて以来、代々アジと呼ばれる地方の支配者が城主になっていたの。そしてその最後の城主がアマワリ。
へえ、ところでアマワリって誰？
え、知らないの？
アマワリは農民出身で活錬アジに奉公していたんだけど、活錬アジの悪性に苦しんだ民衆がアマワリを先頭に活錬アジを打倒する。それから若くして新しい活錬アジとなったアマワリは人々から慕われて、海外貿易によってますます力をつけていったんだよ。活錬の人々にとってはヒーローとも言うべき存在。でも首里からは警戒すべき危険な存在に見られていたんだ。
活錬定石は1972年5月15日に国の史跡に指定されて、さらに2000年11月には世界遺産にも登録されて、世界遺産に登録されたグスクの中では最も築城年代が古いグスクと言われているんだよ。
リンゴちゃん、お嬢、急ぐんだ！ダッシュダッシュ！
ちょっとジャスティン、走ったら危ないよ！
活錬定石って山を利用して作られてるから、結構傾斜があったり不揃いな石段を登ったり、いろいろ気をつけないとダメなんだよ。
それと服装も大事。動きやすい軽装や歩きやすい靴で来るのが基本だぞ。
それから帽子や飲み物でしっかり日射病対策もすること。
オッケー、次からは気をつけるよ。慌てずゆっくり行こうか。
ふぅ、着いた。あたり一面芝生だね。
ここは三の廓。廓っていうのはお城を構成する区画のこと。唯一そこに立っている大きな木の向こうにはチムタカヌウタキと呼ばれる聖域もあるんだよ。
見て見て、海が見えるよ。
活錬定石は5つの廓からなっていて、最後部から1の廓、2の廓、3の廓、4の廓と各平場が壇上に低くなってるんだよ。もう一つ東の廓があって、現在調査中なんだって。
えっしゃー！わー、なんだろう。地面に均等に並んでるブロックがあるよ。
ここは2の廓の社殿跡だよ。昔はここに柱の多いお城があったと考えられてるんだ。
大柱を支えたブロックから見てもかなり立派な建物があったんだね。
あ、リンゴちゃん、ジャスティン、ここに洞窟があるよ。
え、どこどこ？
あ、そこは牛の地釜といって天然の洞窟だよ。活錬定の守護神が祀られている滝なんだ。お城の外へつながる抜け道だったって伝えられてるんだけど、調査の結果外への通り抜けはできないことが分かってるみたい。
そっか、探検したかったのに残念だな。
ここが一の廓だよ。
待って、リンゴちゃん、ジャスティン、早いって。もう足がクタクタだよ。定石を登るには体力も必要だね。
うわあ、景色が綺麗。やっほー。
うん、疲れを癒してくれるこの景色は最高だね。
風も気持ちいいし静かで落ち着けるね。雨割りもここからこの景色を眺めてたのかな。
中グスク湾が広がってて、その先の知念岬まで見えるね。活錬定の周辺全体も見渡せるよ。
ん？お嬢、この大きい石は何だろう？
どれどれ？
この石は玉の御宇治宇滝と呼ばれる活錬定を守る霊石とされているみたい。
へえ、パワーを感じるわ。
活錬定石に初めて来たけど、間近で見たら迫力あるよね。それに洞窟があったり不思議な穴があったからびっくりしたよ。やっぱり実際に登って見渡して歴史を体感するのが一番だね。
うん、一の廓から見た景色は本当にすごいから一回は見るべきだよ。 静かに楽しみたい、景色を楽しみたいって人にはこの勝連城跡がおすすめ。あと沖縄の隠れた歴史をもっと知りたいって人にもいいかもね。
私はこの一の黒庵についてあたりを見渡した時、本当に立地が良くて守りが固いお城だなって思ったよ。あと今ある沖縄のお城イコール首里城って多くの人は認識しているけど、世界遺産に登録された他の城跡にも目を向けてほしいよね。
そうだね。そろそろミニミニ動物園に行こうか。
はぁ、みんなのお土産買ってないよ。それにお母さんです、お父さんです、弟の分もです。
お嬢、落ち着け。
大丈夫。ミニミニ動物園には動物だけじゃなくて美味しいケーキやシュークリームとかが売ってるお店もあるんだよ。そこで買えばいいんじゃない？
賛成。
じゃあ早速。
あ、帰りも急な坂道や階段があるから、みんな足元には気をつけるんだよ。
はーい。
あった、その名もミニミニ動物園と卵屋。
おお、ここは地元の人に有名で、しかも入場料無料の動物園。
あ、ジャスティン、このポスター見てみて。
何？ミニミニ動物園ができたきっかけは何ですか？
もともと動物が好きで趣味で集めていたのですが、増えてきたので2002年にミニミニ動物園という名称でオープンしました。動物はテレビでも見られますが、画面では触ったり匂いまではわかりません。
実際に見て触れて匂いを嗅いで動物を五感で感じてほしいです。また動物を通して思いやりや優しさ、愛情を学んでほしいと思っています。だってさ、趣味からこんな動物園ができてたくさんの人を楽しませるなんてすごいね。
そうだね。それじゃあ可愛い動物たちを見に行こっか。
うん。それに名前はミニミニ動物園だけど、ここには
猿、豚、
ダチョウ、ロバ、
フクロウ、ラマ、
プレーリードッグ、
アルマジロ、
ワラビ、
エミュー、
他にもいろいろな動物がいっぱいいるんだよ。
およそ50種類、300匹以上。
誰でも楽しめるね。家族でも友達同士でも癒しゅでも
まあ誰でも気軽に楽しめるってことだよね。
自然と触れ合いながら散歩の気分で動物たちを見ることができるよね。
うわー、猿かわいい。
ちょっとお嬢カムバーン。
見て見て、ここは触れ合いゾーンだって。うさぎさんかわいい。
全くミニミニ感のない動物園だ。
あ、そろそろ目当てのお土産を買わなきゃ。くんくんくんくん、いい匂いがする。こっちだ。うわー、美味しそうなケーキがいっぱい。カップケーキ、ロールケーキ、ショートケーキ、シフォンケーキ、いちごタルト、健康的な人参ケーキ。
卵屋っていうお店なんだけど、新鮮な卵を使った甘い手作りスイーツがとっても美味しいって評判なんだ。
それに卵やゆで卵も売られていて、買いに来るお客さんがいっぱいいるんだよ。
他にもプリンやゼリー、リンゴパイ、そしてクリームがたっぷりの大人気のシュークリーム、
爆弾シュークリーム、ジャンボシュークリーム、名前の通り大きいシュークリームだよ。
とっても大きいね。一人じゃ食べられそうにないよ。
私は余裕で食べれるけどね。
あ、普通サイズのシュークリームもあるから大丈夫。これも食べてこう。
ちょっとお嬢食べ過ぎだから。
そうだよ、みんなで一緒に食べようよ。
あ、お土産も買って帰らなきゃ。よっしゃ、リンゴちゃん、お土産争奪戦やるよ。よーい、さ
っ、二人とも待った。その前に告知してからね。
はーい。
私たちが通うヒューマンアカデミー那覇校オープンキャンパスあります。
まずはゲームカレッジ、11月23日土曜日午後1時から。開発ツールユニティを使ったゲーム制作を体験できるよ。やってみることでゲーム制作のイメージがつかめるよね。
同じく11月23日土曜日午後3時からはパフォーミングアーツカレッジ。週刊少年マガジンで連載中の大ヒットコミック君のいる街、人気作品を題材としたアフレコ体験です。私も授業で初めてアフレコした時は緊張したな。
うんうん、でもできた時は達成感あったよな。
11月24日日曜日は漫画カレッジのオープンキャンパスだよ。 新世紀エヴァンゲリオン公式 SD キャラプチエヴァキャラクターデザイン、漫画家イラストレーターとして活躍している浜本龍介先生をお招きしてイラストレーターセミナーをやっちゃうぞ。
プロから直接お話を聞く機会、これは外せないよね。
会場はいずれも那覇市泉崎にあるヒューマンアカデミー那覇校。申し込みお問い合わせは0120-55-7815。 ゴーゴー那覇行こう。以上ヒューマンインフォメーションでした。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
よし、バッチリ告知したよ。ということで
お土産争奪戦今度こそスタートだー。
ちょ、リンゴちゃん、お嬢、まだ放送は終わってないんだけど。
ジャスティンの分は私たちがゲットだぜ。
なんだと。あー、もう私も行く。あ、その前に締めないと。
この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校声優専攻6期中曽根グループと玉城グループの制作でお送りしました。